皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田浅先生と私総司で医学医療のさまざまな問題、話題、課題について好き勝手お話しするというようなことをやっております。今回ゲストの先生はお招きせず、徳田先生と私でいろいろお話ししていきたいなと思います。徳田先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの前回ですね、その、まあ、あの東京医大の問題に端を発してこう、まあ、いろんな問題がある中でこう医療者そしてこう官僚の、こうプロフェッショナリズムは果たしてあるのかと、でそれをどう考えていけばいいのかという話だったかなと思うんですけれども、徳田先生、はい、さらにコメントいかがでしょうか。
そうですね、で、まあ、病院における医師とね、やっぱり行政における官僚というのはやっぱりプロフェッショナルということで共通項はあると思うんですよね。で、それをやっぱり国民は期待してると思うんですね。そして信頼してると思うんですよ。で、それに、順じてね、考えてみると、いろんな問題が見えてくると思うんですよね。例えば、まあ、公文書改ざんというところはカルテ改ざんということになりますからね。で、それを患者が知ったらどう思うか。で、地域住民が知ったらどう思うか。その信頼、はどうなるのかというところですよね。で、行政の公文書がね、いろいろなこの思惑によってね、改ざんさせられる。で、その改ざんがですね、それはまあ納得のいくものでしたらわかりますよ。例えばヒューマンエラーでね、間違ってたデータに基づいてそういう記載になってしまったからとかで、それでその変えられるっていう、それは修正っていうことになるじゃないですか。で、そうではなくて今回問題になったのはこのあるこのね、有力な政治家の発言をと帳尻を合わせるために公文書を改善してですね。で、その目的が自らのそのポストのねとつながってたと。いうですね、それは結局私利私欲じゃないかっていうことになるわけですね。
なるほどです、
うん、だからさっきの東京医大と似てますよ、
うんうん、
東京医大も事業選択で選ばれることがその大学にとっては非常に利益になるわけですね。
はい、
うん、で官僚にとっての最大の利益はポストなんですよ、
うんうんうん、
もうポストがもう最大のですね。で今官僚のポストがですね、ほとんど官邸に握られてるんですよ。
なるほど。
今までは事務次官を中心とした自分たちのセレクションだったんですね。うん、ところが今もう完全にですね、その、今の内閣になってからですが、官邸にそういう人事権が、移動してしまったので、もう官邸が言うことが正しいと。官邸が言っていることは全てそれに合わせると。そうしないと自らのポストは、ね、ないんじゃないかという忖度ですよね。
うんうんうん、
ね、だから別にですね、総理とか官邸は何もそういう指示はしてないんですよ、
はい、
指示してないですけど自らやってる。だから問題はですね、総理とか官邸にあるのではなく、その行政のそのプロにあるんですね。行政のプロがですよ、そのプロフェッショナリズムに基づいてであれば受け入れられないようなことをやってしまった。で、なぜかというと、その公文書を改ざんして、その忖度によってですね、発言をの辻褄を合わせた。で、それが、事実上ですよ。それから有力なボスさんにつくことになったっていうですね。いうことですから、これかなり深刻な問題だと私思ってるんですけどね、実は、
うんうんうん、
この問題は、
うん
うん、これ日本という国の在り方そのものを根本的にですね、もう問うべきぐらいの大きな問題なんだけれども、誰もあんまりこのプロフェッショナリズムというねところまで行ってないという、
うんうんうん、
ええ、
そのやはり なんていうか、まあ、2つありまして、1つはその日本においてはやはりこうポストを守るという点に関して言えば、その波風を立てないっていうのがまあいいとされているケースが多いと思うんですよね。その何かこう自分の在任中に例えばそういうなんていうかこういろんな改革はしないでほしいとか、 あるいは何かこう問題が起きないように、そのなんていうかこういろいろ調整 したいっていうインセンティブが働きやすいっていうのが一つと、あともう一つはその今先生がおっしゃったこう官邸とこう、まあ、人事権の関係っていう、人事権によってそこの人事権の下流にいる人たちはこうまあもうに握られてしまって、もうあの自分たちのプロフェッショナリズムを発揮できないっていうお話は、もしかしたらこう医師の世界でも結構あることなのかなとちょっと思っている
んですけど。そうなんですよ。いや実はね、だから我々が作るね、この間もねオイストでやったケーススタディにもそういうのを入れたんですけれども、要はですね、例えば病院の中でも昇進っていうのがありますね、
はい、
やっぱりその昇進をにの権限を握っているのが、その割り当ての権限を握っているのはやっぱり院長とかね、あるいは病院の理事長とかね、そういう幹部になるわけじゃないですか。まあ大学病院でしたらその大学病院の院長とか、あるいはその講座の各講座の教授とかですね、まあいろいろあると思います。でそういう人たちが言っていることと、で目の前にある患者さんのペーシェントケアの間にジレンマが起きた場合、その患者さんのケアを犠牲にしていいのかと、患者さんのケアのクオリティを下げていいのかということですよね。カルテ改ざんとかも、例えばその自分の昇進のためにカルテ改ざんをやったということですよね。結局今回の官僚の問題で、はい、その病院の医師に置き換えるとですよ、自分が何とか科の部長になるとか、何とか病院の副院長になるために、自分の患者のカルテを改ざんしたということになるわけですよ。
その、まあ、本当はプロフェッショナリズムの原則に基づくと、その、なんていうか、こう、そういう改ざんをしない方、したことの方が、その、プロモーション、まあ、昇進に悪影響が出るというような、方がいいわけですよね。
そう
で、
だって実際それがバレたらね、
はい、
バレたら院長が怒ってあなたはクビだっていうことになるわけじゃないですか。
そうですね。
だから今回も一応それバレて総理が怒ってね、総理は結局怒ったじゃないですか。
はい
忖度された側なんだけど、内心は怒ってることが分かりませんよ。でも一応はもうとんでもないことをやりましたねみたいな感じでね、やっぱりこうね、処罰したじゃないですか、処分したじゃないですか。
はい、
ええ、
そのすごくちょっと、ええ、これは別の文脈で面白いなと思ったことがありまして、徳田先生と私でセクシャルハラスメントの調査をして、それを発表したと思うんですが、でそれを私はFacebook で投稿しましたら、ある先生が、コメントしてくださって、その先生は、はい、日本の MD なんですけど、アメリカで研究職で働かれてる人なんですけれども、はい、向こうのファカルティでは、はい、そのセクハラ問題を、例えばその指導医が認知した時にそれを報告したり、何かそれに対して対応しなかったらクビになるっていう、要はその見て見ぬふりをする、何か問題が起きたことに対して見て見ぬふりをした瞬間に、そのプロモーションの機会は断たれるというふうになっているというふうにコメントして、ああそういう世界もあるんだと思って驚いたのを覚えているんですが、どうでしょうか。
素晴らしいですね。まあ日本ではなかなかね、まあ日本はこのセクシャルハラスメントに関してはかなりやっぱりね、欧米と比べて遅れてると思うんですよね。まあ、女性の地位とか、社会的なね、その役割っていうのがですね、いつも世界比較で出てくると日本と韓国が低いというのが常にね、指摘されてるぐらいじゃないですか。で、実際医療現場でそういう、その、セクシャルハラスメントがもうかなり問題になってる。まあ、もちろん欧米でもセクシャルハラスメントありますよ。あるんだけれども、まあ、今回やっぱり MeToo ムーブメントっていう中でですね、そういうのが起こって、まあ、我々がそういう調査したら、実際 4% の方々が医師ですよ。 明らかにセクシャルハラスメントと思われるような行為がですね、実はアクセプタブルだと思うというふうに丸をしてるわけです。私はそこが、その 4% が問題であるってその論文に書いた、我々書いたじゃないですか。
はい。
実は 4% ってのは無視できない数字なんですね。というのは、100人医者がいる病院だと4人そういう人がいるってことになるわけですから。その4人の方はそれアクセプタブルっていうことですから、それをやる可能性があるわけですね。そのアクションをね。ええ。ですから、これはですね、やっぱりやっぱり学習する機会を与えないといけないんですよね。
はい。
トロント大学のレビンソン先生が言われてるように。プロフェッショナリズムはですね、そんな生まれてからそのまま身についてね、脳の中にセッティングされてるというもんではなくて、あるいは成長する過程でなんかこうね、自然にその無意識に形成されるその性格みたいなものではなく、やっぱこれ学習されるようなね、ものなんですよね。その学習の機会がですね、その官僚とかですね、医師に少ないですね。で、医師の場合はまだいいですよ。医師の場合はもう最近その、ね、卒業研修でもそういうふうなことを言っている、いるようになったと。まあ、厚労省も含めてね。ところが厚労省、まあ、今回厚労省が問題になったわけじゃないんだけれども、厚労省とまあ横並びであるところのですよ。文科省とかですね。財務省とかね。省庁中の省庁と呼ばれるようなところがですよ。しかもトップの事務次官という方がですよ。まあ、明らかにこのセクシャルハラスメントと同じような行為もですね、問題ない行為だと言われてたっていうことは、あの 4% の中にはその事務次官も入ってたっていうことなんでしょうね。で、結局、まあ、最終的に処分されたじゃないですか。
はい。
だから、まあ、こういうふうなことがですね、まあ、明らかになってから研修とかが始まってますよね。官僚に対するセクシャルハラスメントの研修みたいなのがもう始まってるんですよ。まあ、今までなかったんですね、要は。だから私が期待するのはですね、別にそれを非難してどうこうっていうんじゃなくてですね、官僚に入った時にちゃんと研修してくださいって言いたいわけですね。で、改ざんは原則、もうカルテ改ざんと一緒ですよっていう話ですよね。
なるほど。
公文書改ざんはね。だって、いろんな国でね、公文書改ざん、公文書の公開とかね、公文書保存官とかね、いうのがあって、これはもう貴重な歴史的事実ですよね。だから日本の歴史っていうのは公文書の歴史じゃないですか。
確かに。
日本とかアメリカもそうですけど、その、国として何を決定して何が、その決定する理由は何々で、で、どういうことを、どういうプロセスで、それを決定したかっていうのは、その、細かいその、ディテールがですよ。その公文書の中に記載される。それ事実として、歴史的事実として記載されるんですよ。その歴史的事実をですよ、そのタイムマシンに乗ったかのようにですね。そのみんなこの、こう改ざんしていけるようになったらですね、それ歴史さえもまあ曲げるということになりますよ。そうすると今まで日本がね、この、まあ歴史をね、誤ったこともあったじゃないですか。そういうことも考えるとですね、いかにこれが重大なことなのかっていうね、その認識からまず研修した方がいいんじゃないかという、まあそういうことですよ。
まあ、その一つ一つの、まあこうまあ、医師もそうかもしれませんが、こうカルテを書くということ、しかもその公文書を書くということは、そのある種の例えば患者さんご自身ないし国のこう歴史を作っているという、まあ、自覚を持たなければならないと、それだけ重要なことをしているんだということを前提にしなければならないという話だったかと思います。
そうなんです。
まあ、あとはやはりそのこれも先だって別の原稿で先生と一緒に書いたからと思うんですけれども、何ですか、こうやっぱり日本においてはこうプロフェッショナリズムについて語るときにどうしてもこうその人の人格に踏み込んでしまうみたいなケースがやっぱりあるかなと思います。つまりその何ていうか、本当は 公文書を書き換えるという、改ざんするということ自体が悪いのであって、やった人が悪いかどうかっていうのは別にこう本質ではないですよね。なんていうか、まあもう少しちょっとこう、まあ用語的な視点で立ってみると、例えば事務次官みたいな、もうなんか頂点を極めてるような人が、そんなリスクのあることをやらなければならない状況っていうのは、多分まあ僕らからは見れないすごいものがあったのかもしれないなというふうに思っているんですよね。ってなった時に、本人の、その人が悪いとか、そのパーソナリティに原因を帰してしまうと、問題の本質というかを損なってしまう可能性があるような気がします。なのでやっぱり行動にフォーカスして、その行動をどう避けるかっていうことを、やっぱり意識的に話さなきゃいけないと。じゃないと、どうしても人間の、あの人だからねとか、あの人はそういう人だったっていうだけで、学びが蓄積されないんじゃないかなというふうに感じています。どうでしょうか。
うん、それはもう全くその通りですよ。だから、私と、おー、そ、宗主君でね、アナルズ・オブ・インターナル・メディスンにレターを出しましたけれども、もう最近見られるような、この医学部学生に対する、アンプロフェッショナル、
医学生
の
た
ラ
ち
ベ
に、
リングっていう
そうですね。
問題ですよね。
はい。
アンプロとか言われてるようですけれども。
そうですね。
まあ私もね、最近それを聞いたんですが、それはまずそのプロフェッションになる前の段階の人たちがまず対象であるということですね。要は。しかもそれを、学習してる途中のね、学習者という立場ですね。だから学習者の立場でアンプロというですね、ことをその人物めがけてラベリングする、してですよ。しかもそれで落とすとかですね。プロになる前の道さえもブロックしていいのかというですね。要はそういう人はもう学習可能でないと言ってるわけですね。そのラベリングお
は
よびそれによる、ブロックと、追放というやり方はですね。だから私も今、宗師君の話を聞いて思ったのは、そういうその人物のパーソナリティとかではなくてですね、そのビヘイビアですね。その行動そのものにフォーカスを当てて。で、その行動が、倫理に反することであれば、それはそれなりの手続きでね、それに対するその処分を行えばいいということであって、最初からそのプロになる道をね、ブロックして追放するというのはおかしいと思うんですね。まあ、それはもう本当にそうだと思います。で、実際ね、欧米なんかではですね、問題行動を起こす医師のことをね、以前ディスラプティブフィジシャンということで、まあ、ずっとそれがこの医療マネジメントのですね、学会とかなんかではもう話題になってたんですよ。ディスラプティブフィジシャン。破壊活動を行う医師ということでね。で、実際そういういろんな問題を起こすですね。まあ、セクシュアルハラスメントだけでなく、もういろんな問題ですよ。コミュニケーションの問題、バイオレンス、物を壊す。まあ、いろいろありますね。患者さんやチームとのコミュニケーションが全くできない。だけど、そういうその人物に対して問題視してですね、その人物を追放するっていうのではなくてですね、そういう人物の行動そのものにフォーカスを当てて、その行動がなぜ起きてしまったかっていうののですね、そのシステムですね。そのバックグラウンドをむしろに介入していくっていうね。だから我々がまあ期待してるのは、そういうそのプロフェッショナリズム教育があるのかっていうですね。その官僚にもですね。そう言ってるわけです。
そうですよ。いわゆるディスラプティブフィジシャンではなくて、ディスラプティブビヘイビアにフォーカスしようというお
そういう
話
ことです。
だと思いますし、あとやはりこういう言葉があるかどうかわからないですし、まあ多分ないんですけれども、今思い出したのは、ディスラプティブプロフェッショナリズムっていうものは、僕はこれは、誰しもが身につけうるのかなというふうに思ってまして、例えば、まあ有名なところで言うと、スタンフォード韓国実験という、まあ、牢屋に入れられる人と、その看守に、この学生を分けると、元がどんな人であれ、看守になった人は、 何回かのそのトライアルをこう、踏まえると、すごくその牢屋に入った学生に対する非常にこう残酷なこう仕打ちをするようになるっていう、まあ、あの実験なんですけれども、
うん、
何かというと、結局はその、まあ、プロフェッショナリズムに基づくビヘイビアが学習されるように、そのディスラプティブビヘイビアも学習されうるというふうに僕は思っています。うん、なので それをあの人間誰しもそういうディスラプティブビヘイビアを習得するような素地を持っているという、こう前提に立って考える必要があるんじゃないかと思っています。
いや、それは非常に重要ポイントで、実際その病院とかね、この、まあ、医療における学習の場で言われているのがこのヒドゥンカリキュラムってやつですね。
はい、
でヒドゥンカリキュラムはすごい学習効果が高いんですよ。
うん、
実はあのヒドゥンカリキュラムっていうのは隠れたカリキュラムっていうことですから、正式なカリキュラムに隠れてるってことですね。例えば正式なカリキュラムというのは、病院に入職したらオリエンテーションをしてですね、レクチャーをしたりね、で、まあ、院長のこのお話があるとかね、まあ、そういうやつがまあ正式なカリキュラム。ところがヒドゥンカリキュラムっていうのは、自分の一個先輩がなんかこういうことをやってるとか、ね、自分のまあ、あの、課の部長が何々やってると。だから、あの例えば、財務省でしたら、財務省の人たちっていうのは過去ですよ。その偉い人たちがみんなセクハラをやってたと。だから今の自慢時間もそれをね、目撃していて、それを真似ただけかもしれません。おそらくそうなんでしょう。事務次官になったら、そういうセクハラも、まあね、普通にやってましたよと。本当は言いたかったかもしれません、彼も。まあ、そういうふうなあの形でラーニングしていったんでしょうね。大体あのそういうの真似もの、ま、真似が多いですよ。ヒドゥンカリキュラムということでね、
はい、
それはパワフルなんですね。しかもだからそれに対するその対立軸としてのストロングなですね、やっぱり学習の機会がないといけない、それが全くなかったんじゃないですかね。はい、ヒドゥンカリキュラムのみだったっていう。
なのでやはり、まあ、そのこう概ねその介入対象にすべきものが、まあ、こう個人、その本人とか個人とかではなくて、より介入しなければならないのはそれのこう慣習であって、その文化であって、その常識みたいなことをやっぱり捉え直していく、あるいはそれを何かの組織の中の常識を外と照らし合わせてみて、そこで、まあ別にどっちが正しいかっていうのではなくて、それを捉え直してみるっていう作業を、まあ、あの、日々続けていくことなのかなと思いました。
そうですよ、本当に。
うん、うん。
まあ、あの、ですから、入るときはみんな純粋なね、若者だったと思うんですよ、みんな。
はい。
研修もそうですけれども、その財務省のその事務次官の方もね。ところがだんだんだんもうこの30年も40年もその官僚をやってる間に、ヒドゥンカリキュラムによって学習されてですよ、その学習された内容、あの行動を取ったと。で、普段仕事はよくできる方だということですよね。ですから普段の仕事をやるっていうのはがもちろん大事ですよね。ですけれども、こんなことで逆にね、あの辞めなければいかなくなったというのは本当に悲しいことですね。ただ病院でも非常に臨床能力が高い、知識もあるっていう人なんだけれども、周りとのトラブルが多い、患者さんとのトラブルが多い、チーム医療としてやっていけない、患者さんに対して暴言を吐くと、まあいろいろね、結局そういうその基本的なことを教えてなかったがゆえにですね、そういうことなんです。ある意味では犠牲者ですよね。その医者も。
はい。
その官僚もね。ちゃんとした教育体制を日本が作ってこなかったから、こうなってしまったと。
うん。なので、まあ、今回の話としては、その、よかれ、あしかれ、その、何かのビヘイビアというものは、学習されるものだという前提に立って、なので、その学習される元に対してやはり介入をしていくと、 その構造に目を向けていく、文化に目を向けていくっていうことが、まあ、これまで以上に大事になってくるっていうお話だったかなと思います。戸田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。